愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は社会競争学部設置準備室准教授渡辺博正先生にご出演いただき、人文地理学の研究と新潟中越地震の復興支援について伺います。渡辺先生、高校生の頃からも地理には興味がおありだったそうですが、はいはいはい、その地理に興味を持つきっかけがちょっと面白いですね。
その昔から、はい、上村直美とか、スウェン・ヘディンとか、あのさまよえる湖って昔教科書に載ってたのご存知ですか？
覚えてないです。
そのモンゴルの方で、はい、その移動する湖みたいのがあって、はい、それが教科書に載ってたりとか、そういうのを読んでて、なんとなくぼやっと探検家になりたいな。
なるほど。
っていうのが最初きっかけですよね。で、探検するんなら地図読めなきゃいかんだろうっていうところで地理に興味を持ったって、もちろんその点数が良かったから好きになったっていうのももちろんあるんですけれども、
はいはい、
あと地図を読むのが昔から好きだったみたいで、私札幌出身なんですけども、はい、親父のプレゼントが札幌市の道路地図とか、そういうのもらったりしてましたね。まあ、地図を見て、ここじゃない別のところはどういう人がいて、どういう生活をしてて、うん、まあ、どういう環境になっててっていうのは昔からぼんやりと興味があったってことですね。
で、地理学をご専攻になって、はいはい、その地理学の中でも2つに分かれるそうなんですが、
はいはい、人文地理っていうものと、はい、で自然地理学っていうものの2つに分かれますね。
自然地理というのは、その地形だったり地質だったり、
はい、そうですね、
イメージする地理ですよね、
はい、
人文地理というのは
要するに自然の反対側ですよね。その文化ですとか経済ですとか、はい、そういったことですね。愛媛もその紙が有名だったり、その地場産業とかがありますよね、
はい、
でそういったものをやっぱり調べていくと、地域の特性に合った形 で地域のそれなりの理由がある形で、うんうん、その地場産業が発達したり、その農林漁業が発達したりという形がありますの でそれは北海道と違いますよね、
はい、
り方は。そういうのがなぜ違うのかっていうのを、まあ、大きくざっくばらんに言うと、そういうのを調べるとか、そういうところを着眼点にして、
はい、
地域の在り方を探るというのが人文地理学ですね。
その中で先生、大学の卒論は、はい、よさこい祭りに着眼して、
はい、
札幌はよさこいソーラン、
はい、
でも四国の人間は、はい、よさこいは高知だと思ってますから、
そうですね、はい、
そこの違いに注目されたそうですけれども、
はい、そうですね、私よさこいソーランは1994年に始まったかと思うんですけど、私は全然始まったの全然知らなかったんですが、はい、大学に行きまして、で大学卒業する頃に卒論を書こうってなったぐらいに、札幌でよさこいソーランってでっかい祭りやってるぞみたいなところで、はい、まあ、地元っていうのもありますし調べようかなといろいろ調べていたら、どうやらそのよさこいソーラン以外にも日本全国でそのよさこい祭りっぽいものがたくさん行われているぞっていうことに気づきまして、起源は高知市のよさこい祭りなんですけど、それがどういった形で広まっていったかっていうのをまあ調べるっていう、まあ、これも人文地理学の一つで文化伝播っていうんです。基本的に皆さんもお住まいのところはいろいろな流行り廃りがあるじゃないですか。それはどっかを中心としていろいろ伝わってきたものですよね。古い例で言うとルーズソックスなんかそうですよね、都会的なとこからの高校生から始まって日本にいろいろ伝播して、はい、の女子高生がいろいろ履き始めた、
はい、
ものすごい古い例でちょっと年齢を感じさせてしまいますけど、まあそれが文化伝播という形で、うん、そういったものが一つの文化がどのようにどういうふうなプロセスを経て新しい地域に行って新しい地域で根付いていくかっていうのをまあ調べるという形ですね。これも一つの人文地理学の一つの見方ですよね。
そういった地域の伝統芸能ですとか、はい、お祭りを見ていく中で、
はい、
先生また一つ闘牛という伝統に出会ったそうですが、はいはい、これは宇和島の闘牛ではないんですよね。
そうですね、実は宇和島は一回見に来たんですけれども、その闘牛を調べようかなっていうのはもう決めてて、
はい、
私その時はもう関東にいましたので、ちょっと遠いなと
確かに
ちょっと遠いなと思って調べてみると、はい、どれは新潟でやっているらしいっていうところで、新潟の場合は闘牛って言わないで牛の角突きって言ったりするんですけれども、まあ、それを調べようということで、
はい、私たちはもう思いつくのは宇和島の横綱の牛がいてっていうような戦う闘牛なんですけれども、新潟はまた違うんですか？
そうですね、その戦うっていう形式は同じなんですが、はい、戦っている最中の牛を無理やり人が分けるんですね、間に入って後ろから牛の足に綱をかけて、はい、両方から引っ張るんです。 で文字通り引き分けにするという形で、その戦った、よく頑張ったってなって、どっちも勝ち負けはつけないという、その素人の方でも見ればですね、どっちが強いかっていうのは分かるんですけど、そこをあえて公にどっちが勝った、どっちが負けたっていうのを言わないところに、多分その新潟の闘牛の肝があるというか、っていうところですね。
そういうスタイルがずっと続いているから、その国の、はい、
重要無形民族文化財に指定されていますね、はい、
その新潟の闘牛、牛の角突きを研究し始めて、しばらくして、あの2004年の新潟中越地震が起こったそうですけれども、はいはいはい、その先生が通ってらしたところがちょうど小千谷市だった。
はい、そうですね、はい、地震があったのは10月23日なんですけれども、初めて行ったのは11月の1日ぐらいだと思うんですが、はい、地域のその大きい体育館にみんなで避難しているという形で、はい、でやっぱり皆さん元気なかったですね、そこは闘牛もやってますけども、多くの方々がその錦鯉をやってらっしゃるんですね、はい、その錦鯉の原産地でもありますので、はい、その池とかも全部ダメになったり、家もダメになったりという形で、本当に元気がなかったですね。
そんな中でも、あの闘牛は再開をしたそうですが、はい、それを見てまた先生、その研究する対象といいましょうか、少しこう変わってきたというふうに伺いましたけれど。
そうですね、その11月の初めに行った時に、皆さん元気はなかったんですけども、はい、夜何の話をしていたかというと、これから闘牛どうするかっていう、自分たちの家もぶっ壊れて、
はい、
で生活もこれからどうなるかわからないのに、はい、夜みんなでわさわさ集まって、闘牛どうするみたいな話をしていたので、闘牛に関わるような人たちに、やっぱり人とかコミュニティですね、はい、そういうところに興味を持つようになりましたね。
そしてあの中越地震と、はい、その阪神淡路大震災にしても、その都市部であったり、はい、農村部であったりっていう違いがあるかと思うんですけれども、はいはい、その実際にご覧になって、はい、何がこう違うところであったり、復興にどう関わってきたっていう思われますか。
そうですね、やはり阪神淡路大震災はやはり神戸市が、はい、一番の被災地になりましたけども、神戸市といえばやっぱり100万人として大きいところですので、はい、人も、経済的な活動も集まるというところですけども、中越地震の被災地はやはりいわゆる過疎地みたいなところで、もともとその地域の力があまり強くないところだったんですよね。だからそこで行くと、そこに住むためにはどうするかっていうのを復興と合わせて考えざるを得ないみたいな状況になりましたね。やっぱ入ってくる人も少ないですし、もともと経済的な活動も薄いところですので、そういったところでやっぱり阪神淡路大震災とは違う復興のアプローチが求められたというところがありますね。
先生がその関わっていらっしゃった小千谷の中でも、東山地区といいますか、はい、こちらはもともと1000人ぐらいの人口だったそうですけれども、はいはい、地震の後は500人にまで減少してしまったということですね。
その今の東日本大震災でも話題になってますけども、はい、いわゆる防災集団移転というのを使いまして、はい、遠くに出たわけじゃないんですけども、まあ、半分ぐらいの人たちが防災集団移転で村を出て、小千谷の市街地に、はい、移ったと。で半分ぐらいの人たちが、残ってそこで生活をするっていう形になってしまいましたね、うん、はい、
でもそうなると、やはりもともと山間部で村の力がないところですから、復興するにも時間がかかるでしょうし、はいはい、その時に先生はそこで支援員、
そうですね、はい、
として、これはあれですか、地域の復興支援員という形で、はいはい、もう住み込みという、はい、お立場を取られたんですね。
そうですね、制度的に新潟県の制度なんですが、はい、地域復興支援員か、住み込みというよりも、もちろん小千谷には住んでましたけども、はい、でそこに常駐して、いろいろな地域のコミュニティの下支えですとか、コミュニティの活動支援をやっていたという形ですね。
それが2009年から2013年の4年間だそうですけれども、はいはい、もう2013年は今度は兵庫の防災未来センターから中越地方の復興支援をするための研究をしてらっしゃったという。
そうですね、はいはい、
これ離れてその復興支援をすることで、また違う支援の仕方っていうのが見えてくるんですか。
そうですね、その私以外にもいわゆるその災害の復興はもちろん防災にも関わるような研究者がたくさんいましたので、はい、でそこで改めて初めていわゆる研究としての防災ですとか災害研究を、はい、いろんな人から学びながら改めて中越を見直したという形ですね、うん、
そして2015年、はい、今年の4月に愛媛に、はい、いらっしゃいましたけれども、はい、先生がこれまで数多くも経験していらっしゃったことっていうのは、はい、 今度新しく4月にできます社会共創学部、はいはい、こちらの理念であります地域社会の持続可能な発展のために地域の人たちと共同しながら課題を解決していくという取り組み、まさに合致してますよね、は
い、そう言っていただけるとありがたいですけども、
はい、今までのご経験がそのこの社会共創学部の準備室でも活かせていけるんじゃないですか。
そうですね、やはり次の新しい進学部がインターンシップとフィールドワークがカリキュラムの柱になっていますの で、はい、でインターンシップもフィールドワークも当然ですけども、はい、地域、そこの地域の人たちがいないと成り立たない活動でありますので、はい、やはりそれをうまく、成り立てさせていくのが、まあ、今の仕事ですね。
フィールドワークについては国内ではもう愛媛県内を基本的にフィールドワークの場としていらっしゃるそうですが、はい、海外でもそのフィールドワークを重ねていかれるそうですね。
はい、はい、そうですね、海外でいくとアジアが中心なんですけども、はい、まあ、インドネシアですとかネパールですとか台湾ですとかベトナムですとか、そういったところが今の、まあ、予定ではありますけれども検討されています、はい。
まあ、実際にインドネシアの大学とも連携して、はい、サービスラーニング、
はい、これはインドネシアですけども、インドネシアでやっている大学のプログラムに参加させていただいて、で一緒にインドネシアの大学の学生なり、まあ、もちろんインドネシアの他から来る学生もいらっしゃるんですけれども、はい、そういったいろんな学生と共に、地域の問題を、解決していくというプログラムに、まあ、参加するという形になります。
これは愛媛県内ではもっと言えばもう日本では経験できないような経験もきっとできるでしょうね。
そうですね、やはりもちろんそのサービスラーニングという形で地域の課題に解決に、うん、取り組むというのもそうなんですけど、やはりその、異文化交流といいますか、はい、自分と同じ年代ぐらいの学生との外国人と一緒に共同しながら一つのことをやっていくというのは一つの大きな糧になるんじゃないかと思いますね、学生さんの。
そして社会共創学部のインターンシップもとってもいいなと思うのは、本当にいろいろな団体とのコラボであったり、はい、企業の受け入れであったり、はい、そういったことを学生さんに経験してもらうことができるようですね。
そうですね、はい、インターンシップは最初の 1,2 年生 GE は一般的なインターンシップという形で、はい、愛媛県内の企業さんに協力していただいて、そこで、まあ、就業体験をしていただくという形ですね。 3,4 年生になるとそれぞれの学科の専門にあったインターンシップ先に入っていただいて、より実践的に、より専門的なインターンシップに、従事していただくという形になります。
渡辺先生は社会共創学部では環境デザイン学科、その中の環境サステナビリティコースに就任予定だということですが、はい、来週は社会共創学部環境デザイン学科について詳しくお伺いできればと思います、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も社会共創学部設置準備室准教授渡辺博正先生にお話を伺います。お楽しみに。